議会の事業評価を実施しました。本市議会では9月定例会において、市で行っている事業が的確に執行されているかをチェックするため、令和元年度事業の中から次の9事業を選定し、事業評価を実施しました。その評価結果をもとに、次年度以降の予算編成の参考及び適切な対応が図られるよう、市長に対し申し入れました。町内ネットワーク基盤整備事業、事業費7,586,000円。議会評価、拡充する。評価説明、本事業は高度なセキュリティ対策を施し、大容量かつ高速データ通信可能な町内ネットワーク基盤を整備、運用し、事務の効率化と安全なデータ管理を行う事業である。本庁舎1階の公衆無線 LAN 環境の整備、仮想化技術を活用した高度なセキュリティ対策とコスト削減等の成果が上がり、必要性も高いと評価する。日々進歩する情報技術に対応するため、関連業務に従事する職員へ研修等を行い、迅速に対応可能な体制整備を図り、全庁を網羅した公衆無線 LAN 環境の整備、国や県、他市町村との連携強化等も目指すべきである。今後も最新のコンピューター技術を活用することで、さらなる ICT 化を目指し、業務効率化と市民の利便性向上のために、事業を遅滞なく推進すべきである。特別支援教育推進事業、事業費3,776,000円。議会評価、拡充する。評価説明、本事業は特別な配慮や教育的支援を要する児童生徒と保護者が必要な支援を受けられる多様な学習の場の整備、並びに専門医の相談を受けられる体制を整え、個別検査や相談業務を行う事業である。発達障害者支援法第8条、教育の規定を尊重し、市の責務として本事業を積極的に推進する必要がある。また、特別な配慮や教育的支援を要する児童生徒の増加傾向が見られ、本事業の必要性が高いと考える。市民健康センター、子育て支援課、保育課等と切れ目なく連携強化を図り、臨床心理士や専門医の増員等により、専門性の高い相談体制の整備を早急に進められたい。文化財調査事業、事業費4,354,900円。議会評価、改善・効率化し継続する。評価説明、本事業は埋蔵文化財や歴史資料の調査や保護等に取り組む事業である。埋蔵文化財は市民の共有財産であり、本市の歴史を市民に広く伝えるという目的から必要性の高い事業である。今後において次世代を担う児童生徒が坂戸市の歴史を知るための機会をさらに創出する必要がある。出土品の適切な保存と年に一度開催される出土品展だけにとどまらず、市民に広く公開することが求められる。また、確認調査の遅滞が開発行為の遅延につながるため、事業の緊急性は高い。専門知識を持つ職員の増員、発掘調査の民間委託等も含めて、事業の一層の改善、効率化を図られたい。出生世帯向け商品券交付事業、事業費1,885,000円。議会評価、拡充する。評価説明、人口減少少子化の中、次世代を担う子どもの誕生はとても貴重であり、市が祝意を表す本事業は、子育て世帯に向けた重要な施策である。地域活性化と合わせた方策として有効ではあるが、 交付金額の拡充、サカロングッズ等の記念品の贈呈、宛名を申請地名にするなど、より一層祝意が伝わるよう改善が必要と考える。事業名についても、祝意を表すという事業目的をより明確にしたものに改めるなど、子育てしやすい街づくりの施策として拡充すべきである。老人クラブ活動支援事業、事業費577万9000円。議会評価、改善効率化し継続する。評価説明。老人クラブは、高齢者の方々が地域において生き生きと生活するために欠かせないものであり、その必要性はますます高まっている。地域に高齢者の集まる場所があること自体重要であるため、加入促進や市内全域に結成が図られるよう、取り組みを強化する必要があると考える。新型コロナウイルス感染症拡大により、活動に影響が出ているため、活動再開、維持に向けた支援や取り組みが求められる。学童保育所整備事業。事業費9928万円。議会評価。現状のまま継続する。評価説明。老朽化した学童保育所の整備や、施設の耐震性強化などを計画的に行ってきた本事業は、児童数の増加や必要性が高まる学童保育所の維持管理において重要な事業である。市内の現在ある施設のうち、未整備施設は2カ所となっており、今後も国、県からの補助金を活用し、計画的な施設整備を行うとともに、緊急的に対策が求められる修繕や、新型コロナウイルス感染症の対策上必要となる整備には、柔軟に対応していくことも必要である。シルバー人材センター支援事業、事業費1223万8000円。議会評価、改善、効率化し継続する。評価説明。収支状況は利益も確保され、黒字経営とのことで安定的に運営されていると認識している。若干会員数が減少しているが、就業率について 80% 台を確保していることは評価する。しかし有料団体とはいえ、資金の流れが分かりにくい部分もあり、執行部の管理体制を整える必要性がある。シルバー人材センターの中では、福祉関係などノウハウを蓄積された方々が多いので、市からの発注をより増やしていくことも検討すべきである。また、将来に向けて団体を継続していくためには、働く側の条件だけではなく、雇用する企業側の希望や労働条件もヒアリングし、企業のニーズにも合うように柔軟性を持った対応を求める。さらに財務的に繰越金が十分であれば、あえて補助金を増額する必要性はない。よって翌年度は補助金を減額するなど見直しを行うべきである。農業活性化事業、事業費250万2000円。議会評価、拡充する。評価説明。依然として、農産物に対する市民からのニーズは高い。また、農業振興の第6次産業化については、加工品の施策や委託等に費用が支出されており、なかなか成果が上がっていない。そのため、これまでの枠組み以外の取り組みの発展が必要不可欠である。そこで、地域農業の活性化を推進するのであれば、外食産業や大手スーパーなどに働きかけ、自社生産を推奨するなど、市のサポートを増やしていく必要がある。また、遊休農地の活用と後継者問題は両輪で考えていく課題である。さらなる調査研究を行いつつ、市内農産物のブランド化とともに、問題解決を迅速に行う必要がある。このように、多くの問題を抱えながら、坂戸市として、 農業活性化を考えるのであれば、長期的なロードマップの策定も必要であると考える。その中でも、第三セクターの発足は重要課題である。最後に農産物生産組合が実施する各種事業の中でも、軽トラック市は会場の増設を図り、市民の反響も良い。しかし、規定の販売時間前から販売を行う人がおり、実際の販売時間になった時には商品がないという問題が起こっているので、販売時間や商品数を検討しながら市民のニーズに応えていくべきである。商工会支援事業、事業費1000万円。理解評価、改善効率化し継続する。評価説明、商工会と市の連携については、各事業に対して協議を重ね、連携を図れているようには感じるが、補助金がどのように使われているかがわかりにくい。また、商工会の現会員や退会された会員などからは、商工会自体のメリットが何なのかがわからないという声が多い。市長は、市の発展は市内商業の発展にかかっていると明言している。それゆえ商工会の活性化を図らずして町の発展はないと考える。商工会の補助金は人件費に充てられる割合が多いと感じる。市の補助金は人件費ではなく、商工業発展のために使われるべきであり、費用対効果が出るような事業を商工会と市が連携し考えるべきである。また商工会は地域総合振興事業という枠組みの中で観光振興事業の位置づけもあるが、坂戸市商工会では観光振興事業が存在しない。よって坂戸市における観光分野の調査研究を行い、観光分野の戦略を打ち出していくようなことも考えるべきである。令和2年度は新型コロナウイルスの流行で市内の商工業が大きな影響を受けているため、市が補助金を増額する必要もあると考える。しかし補助金の使用用途が不透明であるのであれば、将来的には補助金を減額せざるを得ないであろう。